たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい、今月はですね、倉敷歯科医師会から辺見博さん、辺見先生にお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。桜は先生の周りも綺麗に咲いてますか？
そうですね、今日はFM にお伺いするときにこう道すがら、学校の校庭とかにこう綺麗なのがちょうどなんかこう満開にあとちょっとかなぐらい咲いてまして、
いいですよね、やっぱりね、
本当癒されますよ
ね本当に。さあ、そんな癒される中、ちょっと今日の話題はですね、癒されるというよりかはちょっとという染みるような、歯に染みるような話題なんですけれども、ね、今日が象牙質知覚過敏、括弧して知覚過敏についてということ
。そうですね、正式名称で言うと象牙質知覚過敏症なんですけど、はい、まあよく CM とかでちょっと剥がし見ることありませんかみたいな、っていうのをやってる、まあ俗に言う知覚過敏についてお話ができるんじゃないかと思います。で、知覚過敏っていうのが、誰にでも起こりうるような、でなおかつ初期の対応を誤ると後でちょっとややこしい病気になっちゃう可能性もあるみたいなっていうものなんですね。で、CM とかで、なんかお聞きにはなっても、なんとなく漠然としたイメージで、なんか染みるのかなって、はい、ただそれが具体的にどういうふうなことで起こるのかとか、どういうふうに対応していったらいいのか、そういう話を今日させていただければと思います。
先生、この例えばその虫歯があって、そこにこう染みてるような感覚がないけど、なんか冷たいお水とか食べ物とか食べるとちょっとなんかこう、
そうです、そうです、
キュンってくるようなあれのことですかね、やっぱりね。
どなたでも経験があると思うんですけど、なんかはっきりこう穴が開いてきたとかいうわけではないのに、たまたま夏場ちょっと冷たいもの飲んだら、あれなんか今キーンと染みて、明日も収まるんだけど、あれみたいな、ああいうやつですね。
あれはやっぱりその、食べ物飲み物もあるでしょうし、あと歯ブラシしてる時にやたらとなんか、
ありますあります、
っていう感じがありますよね。
実際患者さんとかでお越しになられるのでも、なんかその歯ブラシを頑張ってしようと思うんだけど、当たるといつも奥歯痛いんで、なんでしょうかねみたいな感じでお越しになれるようなこともあったりして、でそういうのが俗に言う知覚過敏なんですけど、これ別に染みるだけで死ぬわけじゃないんでしょ
う
みたいな言われる方もおられるんですけど、ただこれうっかりほっとくと、そのまま自然の治癒力で治っちゃう場合もあるんですけど、ただそれがずっと続くとか、ひどくなるせいで、別の病気になっちゃう、もしくはやっぱりどうしても染みるんで、つい無意識にそこを磨くのを避けちゃったりすると、それが原因で虫歯になっちゃったりとか、歯周病になっちゃったりとか、そういう、いろんな病気の元になったりする可能性もありますんで、なるべくよくよくこういうことが起こったらこうしといた方がいいよとか、っていうのを頭に入れておいた方が、やっぱり先々のお口の健康に役に立つんじゃないかという気がしますので。
原因はどんなものになるんですか？
原因と言いますのはね、その前にその歯の具体的な構造の話からしていこうと思うんですけど、歯って皆さん骨の塊でしょみたいな思われてるんですけど、実際単なる骨の塊ではなくって、結構複雑な構造してるんですね。でまず一つには歯の中に神経や血管があるんです、
ありますね、多分ね、わかります、
当然神経があるんで、そのしみるみたいに感じるんですね、でちなみにその歯の一番外側にエナメル質っていう、これも人体の中でも一番硬い組織があって、これがあるからこそ、しっかり物を噛んでも歯がぐにゃぐにゃしないような、そういうものがあるんですね、で、中に神経がある、一番外側に硬い組織があるっていうのを踏まえた上で、その間に象牙質というちょっと柔らかい骨の部分があるんですね。
その間の部分なんですね、
でこの一番外側の部分、硬いところが何らかの原因で削れてしまった場合、その中の柔らかい部分、これが最初象牙質知覚過敏症って言うんですねみたいに言ってた、その象牙質っていう部分なんですけど、そこがお口の中に出てくると、やっぱそういうのが出てくるんですけど、でちょっと皆さんだんだん混乱してきたと思うんで、すごく分かりやすく例えると、日本のお城あるじゃないですか。
お城、あります、
天守閣があって、お殿様がいる真ん中のお城があって、 お城の周りにお堀がありますよね。
あります、あります、はい、
でお堀も内堀とか外堀とか、
はい、
で例えばあの大阪の夏の陣でしたっけ、上井康が攻めていって
埋めたり
で、うん、そうおっしゃると、うんうん、外堀を埋めちゃってっていう、はい、だから歯で言うと、うん、お城の部分、お殿様がいるところが神器や血管がある一番中のところ、
はいはいはい、
それで一番外側の外堀の部分にエナメシっていう硬い防御ラインがあるんですね、
はい、
でその中に内堀があると、
うんうんうん、
だから大阪の夏の陣みたいな外堀が埋められちゃった状態、
うんうんうん、
となると、はい、まあ、お口の中でいうとそのいろんな刺激が外堀を、まあ、バイキンもそうですけど、あ、外堀を突破して内堀の方に来ちゃうみたいな、
は
い、
外堀がもう助けてくれないわけですね。
そうです、そうです。
へー、
で内堀まで来ちゃうと、例えば弓矢行ったらお城にそろそろ当たるんじゃないみたいな、
はい、
ちょっとちょっかい出せるかなみたいになってくると思うんですけど、うんうんうんうん、で一番外堀の部分がエナメル質、内堀が造形質、うんうん、でもそれ突破されちゃうと、うん、いよいよもう神経までダイレクトに行っちゃうよみたいな。
はあ、先生、でもその内堀のエナメル質、あ、造形質か、ええ、ごめんなさいね、造形質のところで染みるって思うってことは、そこにもう神経がある、
まあ、あの後でまたちょっとお話しようと思ったんですけど、うん、はい、具体的には小さい穴が、うん、本当にあのもう目で見えないぐらいのミクロマクロの世界ですけど、象牙細管、細い管っていうのがいっぱい開いてまして、うん、
はい、
それでそういうところから刺激が神経の方に伝わりやすくなっちゃうんですね、うんうん、でその象牙細管の中にも一部神経の端末が入ってたりとか、
はい、
ですんで、まあ、普段はもう一番外側の硬いエナメル質っていう外堀で守られているものが、うん、
はい、
外堀がまあ何らかの原因でダメになっちゃって、うん、
はい、
いろんな刺激であるとかそういうものが内堀の方、造形質の方まで伝わるようになると、
うん、
シミが出てくるという。
うーん、
でじゃあなんでその外堀のエナメル質がなくなっちゃうのかっていうのが、
そうですよ、
はい、まあ、一つには肛毛、肛毛っていうのは、うん、あのまあ、ご飯を食べると歯を当然そのすり合わせて物をすりつぶしたり噛み砕いたりするんですけど、はい、
うん、
そういうのをしてるとやっぱりそれは歯もいくら硬いとはいえだんだんすり減るんですね、年齢ともに。
そうですね、う
ん、でまたそれが増えていくわけではないんで、
はい、
すり減ると当然エナメル質の外堀の部分が自然と薄くなっちゃう。
なるほど。
っていうのもありますし、
ええ、
また人間あの寝てる時とかに自然と歯ぎしりをして、
うん、
まあ、噛み合わせがちょっと不備がある部分を、まあ、自然にある程度は自己治癒するような機能もあるんですけど、
うんうん、
もしくはストレスがかかってギリギリやっちゃう場合とか、
はい、
で歯ぎしりをすると当然これは物を噛んだりするのと同じなんで歯がすり減っちゃうと。
ほうほうほう。
で一番外側の硬いエナメル質がすり減って中の造形質が覗いてくると、
うん、
まあ、そこから染みてくるとか。
へ
ー。あと、まあ、年齢とともによく歯茎が下がるんですね、うん、
はい、
これは具体的にはあの顎の骨が年齢ともにどんどん増えるんじゃなくって、はい、
うん、
やっぱちょっとずつあのなくなって薄くなっていくんですよ。
ほうほうほう。
そうなると歯の長さってある程度一緒なんで、
はい、
だから根っこの部分が出てきちゃうっていう、
うんうん、
さっきのエナメル質は根っこの表面にはないので、うん、
はい、
じゃあ根っこの表面もある意味造形質が露出しているのと同じような状態になっちゃうので、
うん、
まあ、そこからまた染みてくるみたいな。
うーん、
お城もまあ一部は外堀がないんだよみたいな、
はい、
で普段は見えてないけど、まあ、歯周病とかでもそうですし年齢ともに歯茎が下がってしまった場合に、
うん、
そういうところの造形質がまあ露出してしまって、
うん、
それが出ちゃうと、まあ、このさっきお話したように造形質に刺激を感じ取って神経に伝うような構造があるんで、
はい、
まあ、歯磨きとか、まあ、食事の時とか、
うん、
そう物が当たったりとか刺激、まあ、ついとか冷たいがあると強く伝わって、
うん、
まあ、こう染みるような感じが出てくると。で、まあ、そういうの以外にも、
うん、
これも今回の話のポイントかもしれないですけど、
はい、
歯がすり減ったりする以外に、
うん、
まあ、酸っぱいもの、酸性の食べ物によって歯が溶けちゃ う, ってい
うこと。そんなことがあるんですか。
ええ、これ実際 ありまして、
ほう、
まあ、例えば炭酸飲料、例えばコーラって商品名言っちゃダメなんだけど、
なるほど、はいはい、なんとなくわかります。
ああいうすごい酸のきついようなものを、
う
ん、
そういうことね、なるほど、
まあ、これもちょっと飲んだからってすぐにどうにもならないんですよ。これがよく仕事しながらチビチビチビチビずっと常に飲み続けるとか、もしくはもう体にいいから柑橘系もう1日3つぐらいこうグレープフルーツ食べますみたいな、もうそういう風な場合、あまりにお口の中が酸にさらされ続けるとやっぱちょっと歯が溶けちゃうような。でこれ本当かなみたいな思いますでしょ。で僕も学生の頃に本当かなと思って自分で実験してたことに、はい、まあ、僕もどっちかって柑橘系嫌いな方じゃないんで、 あの朝昼晩ぐらい、
はい、
もうあのいろんなこう酸っぱい、果物を食べて、それでわざとゴシゴシゴシゴシ歯をちょっと乱暴に磨いてみたりして、やっぱ見事になりますね。
本当ですか？
1週間ぐらいすると自分でも、いやこれあの正式な実験じゃないんでエビデンスっていう意味じゃないですけど、
いや
うわなんかこう、
でも
全然そのもうそんなの染みないって自信があったのに、染みるわやっぱりこれ、やっぱなってきちゃうんですね。
あ、そうなんですね。
だから、ま、あの勘違いしてはいけないのは、
はい、
食べちゃダメとか飲んじゃダメじゃないんですよ。
そうですね、う
ん、ただ取り方によっては、ちょっと痛めちゃうこともあるんで、まあ、要注意ですよみたいな。
なるほど。
まあ、本来あの唾液の中には緩衝のって言って、お口の中の pH がもう低い酸性の方に傾いても一応それを元に戻す機能があるんですけど、それが追っつかないぐらいに常に口に出っ放しとか頻度が高すぎるってことになると、それでまた実際その歯もちびたりしますし、細かくあの欠けたりとかそういうのが重なったりするとそれがより出やすくなっちゃうんですね。だからやっぱりあのそういう習慣がある方はちょっと要注意なのかな、
ね、
みたいな、
あとでも症状っていうのはじゃあそのしみるという症状、これで
そうですね、
いいんですかね、
まあこれも症状も具体的に、まあ、しみるですけど、どういうものでしみるかっていうのが、はい、まあ、冷たいもの、まあ、アイス食べてしみるとか、まあ、ソーダ飲んでしみるとか、
はい、
あと熱いものでも出ることがありますし、
うん、
あと甘いものとかでも、まあ、ケーキとかでも、まあ、ちょっとしみるっていうことがありますし、よく皆さん言われるのがあの歯磨きの時にブラシが当たるとうっていうような感じでちょっとしみるとか、あとまあこれも時々あの皆さん言われるんですけど、まあ、ちょうど今冬場、まあ、だんだん暖かくはなってますけど、
はい、
冬場自転車乗っててお口開けて冷たい風が入るとそれでもズキーンときたとか、まあ、もしくはあの歯の定期検診とかでちょっとクリーニングしておきましょうねって、歯石取りますよみたいな、で超音波の器具でそういうお掃除をすると、なんか取った後になんか少ししみるようなみたいな、やっぱこれもあの程度の差はあれ知覚過敏の毛が出てるのかなみたいなところがありますね、
はい、
ただまあ、虫歯とかであれば、
はい、
ちょっとほっぺたずっと押さえてる人がいて、どうしたのって、いやなんか歯が痛くてねって、で大丈夫って10分15分したら、あなんかちょっと楽になってきたかもみたいな、
はい、
そういうのはもう虫歯の痛みなんですね。知覚過敏ってどっちかというと、ま
あ、
まず5秒10秒で収まるような、一瞬キーンときて、
はい、そう、
あなんかあでもすぐあ収まった収まったみたいな、
キュイーンってくるんですよね。
そうそうそうそう、
で収まるんですよね、
ああいう感じのことが多いですね。ただ虫歯の初期の場合すごいそれが似通ってて、
はい、うん、
まあ、ご自身でなかなかの虫歯なのか知覚過敏なのか、
はい、
もうはっきりそれを診断するっていうのはなかなか難しいと思いますんで、やっぱりそういう時はあの、まあ、歯医者さん行って見てもらう方が、まあ、それでまあ有効な対策を取ってもらう方が、まあ、いい場合が多いかなっていう気がします ね、
すぐ消えるからといって、もしかしたら虫歯の初期症状かもしれないという、
そうなんです、そうなんです、
それが
放っとくと進んじゃうかもしれないしみたいな、
これも普通に言って、でも知覚過敏ですと言うとちょっとあれなんで、症状を言えばいいんですか？
そうですね、最近あのこういうことするとしみるんですけどとか、はい、でまあ、具体的にそうやってあのお越しになられた時に、
はい、
まあ、どんな風な感じで、まあ、検査をしたりとか診断をしたりするかってことなんですけど、まあ、まず最初はあの問診ですね、どうされましたかってところから始まってしみるんです、じゃあどんな感じでしみますか、冷たいものでしみるとか、熱いものでしみるとか、
はいはいはい、
まあ、歯ブラシが当たった時に、で、またあの前歯なのかとか奥歯なのか、まあ、起こりやすいのはあの真ん中辺から奥とか、そういうの臼歯って呼ばれるあたりが起こりやすいんですけど、
はい、
まあ、どの辺がそうしみるのかとか、っていうのをお聞きした上で、まあ、実際そのお口の中を拝見しまして、
はい、
まあ、どれぐらいその根っこがちょっと出てきちゃってるのかなとか、割れたりとか欠けたりがしてないかなとか、もしくはちょっとあの風を当てたりしてどの辺がしみるのかとか、そういうのを確認して、それでまたあの歯と歯の間とか分かりにくいところもありますんで、まあ、あの虫歯の初期じゃないかなっていうのをまあレントゲンを取ったりとか、そういうのでま
あ
レントゲンとかで問題ないし、まあ、虫歯は大丈夫だと思うんだけど、やっぱりこの症状があるからそのあたりが知覚過敏起きてるのかなみたいな、まあ、そのいろんな検査をしながら総合的に判断をしていきます。
でも先生、あの虫歯だったら虫歯を治せばいいじゃないですか、でもその象牙質の知覚過敏だったらどうやって治療するんですか？
そのことについて、じゃあこれからちょっとお話しますけど、
ほう、
まあ、エナメル質がなくなって、
はい、
象牙質表面が露出しちゃってると
ですよね、
でさっきお話したみたいに、実はその表面にいっぱいあの小さな穴が開いてて、
はい、
そういうところを通じて刺激がどんどんいっちゃうと、
はい、
でそれがもう刺激がどんどん行き過ぎる場合は、うん、ひょっとしたら例えば神経の炎症であるとか、はい、病気に移行しちゃうこともありますし、うん、またちょっと磨きにくいからって無意識に避けてると、まあ、そこ虫歯になっちゃったりとか、うんうん、まあ、歯周病が進んじゃったりとか、うん、っていうこともなったりしますんで、
ええ、
まあ、お薬でもって、まあ、これあのゴシゴシすり込むようなものであったりとか、ちょっと塗って固めたりとか、
すごい、
え、物理的にそういう風な染みるような象牙細管っていうところをコーティングして覆ってあげるんですね、
はい、
でそれを封鎖することによって神経に刺激が伝わりにくくして、
うん、へ、
まあ、それで予防していくと、
はい、
これはどうしてもあのお家じゃなかなかできないことですんで、
そうですね、うん、
ただまあもう本当に例えば口の中に分厚い膜ができるわけではないんで、
はい、
一応その極端に冷たすぎるものとか、うんうん、そういうのが伝わった場合はこうすぐにそれが効くかどうかっていうのはその症状の出方にもよりますので、
なるほど、はい、
それでまた症状を出にくくして一番は、うん、まあ、あの象牙質の偉いところは、うん、ある種の自己修復機能があると言いますか、ちょっとずつ自分自身を変化させていって、うん、染みにくいように変えていってあげるってことができるんですね。だからそういうふうな治療をまあ、自分自身が行っていく時間をちょっと守ってあげることによって稼ぐみたいな、はい、
うん、
そういうのを期待するものなんで、だからまあ塗ったらすぐ収まるっていう場合もあれば、うん、何回か通って、まあ、根気よくやってるうちにだんだん治癒が進んで染みにくくなるみたいな、うん、っていうこともあったりします。
なるほど。
ですね、まあ、ちょっとあのすぐにどうなるかは個人差があったり、その症例によったり、やっぱりひどい場合はもうやっぱりそういうものじゃ落ち着かなくって、うんうん、やっぱちょっと詰め物した方がいいよとか、うん、まあ、最悪の場合はもうこれは神経を取ってかぶせた方がみたいになっちゃうこともありますんで、ですんで、まあ、こじらせないうちに早めにやっぱりあの受診されると、うん、まあ、そういうことが、まあ、まあ、防げると言いますか、
うん、
ですんで、まあ、なるべくそうならないようにしていきたいなと思いますね。
予防方法とかお聞きしてもいいですか。大丈夫ですか。できたらならない方がいいんで。
そうですね。
そうです、はい、
で先ほどのようなお話はもうなっちゃってから、ね、歯医者さんでどうするかって話だったんですけど、はい、まあ、なるべくこうお家の方でそういうのを起こさないようにしようっていうことであれば、う
ん、はい、
やっぱりあの歯磨きですね、
うん、
やっぱり力を入れすぎて、うん、もうあの例えば長時間こう乱暴にやりすぎるみたいな、
うんうんうん、
これ実際僕の患者さんだったんですけど、
はい、
歯がしみると腰になられて、うん、まあ、ちょっとあの年齢もいってて歯の根っこがお口の中に出てる方だったんですね、
はい、
でその根っこ拝見すると綺麗になんかドリルで削ったのかなっていうような感じで半月形にちょうど歯と歯の間が削れてるんですよ、でいや虫歯でもないしこれはどういうことだろうで、
はい、
何かそのされたりとかしてますかとお聞きしたら、私も意識強いんでこう歯間ブラシで、歯間ブラシというのは歯と歯の間を細いするこう毛のついた針金みたいなもんですが、あれでもうとにかくひたすら毎日ずっと長時間
削れちゃってると、
おっしゃる通り、いやだから僕も今まで経験したのはそれ一回だけですけど、そこまで綺麗にやっぱりあの状況にもよりましょうけど削れちゃったりするんだみたいな、でその人がこうしんどかったらやめようとか、
はい、
今日はいいやみたいな、うん、じゃなくて本当に気真面目でもうあのやりましょうって言われたらもうひたすらそのやっちゃう方だったんでしょうね、まあ、その時はうち初めて来られた方だったんで、
はい、
いや そのあんまり根詰めてやりすぎてはいけないの で、
ね、うん、
やっぱそういうところはほどほどにしましょうっていうふうなお話をしたんですけど、
はい、
やっぱりあの歯ブラシも間違ったやり方ですると熱心なのはいいんだけど、
うん、
むしろ痛めちゃうことがありますんで、
はい、
ですんであの、まあ、ご自身でとにかくこういうものを使ってやればいいんだっていうよりは、
うん、
まあ、歯医者さんに行って、まあ、先生とか衛生士の方に、まあ、どんなふうにして磨いたらいいかなっていうのを、
そうですね、
教えてもらうような、まあ、具体的にはあんまり力をの入れすぎるっていうのは良くないですね、
うん、
むしろ毛先をしっかり届かせて、
うん、
で小刻みにもう動かして磨いていくというふうな、それでよくあの時々アメリカの映画なんか見てて僕はと思ったことがあるんですけど、はい、その軍隊の教官が新兵さんにあの歯磨きをしろみたいな、
はい、
でもうむちゃくちゃこうやって
めっちゃ泡が立つやつ、
なんかこうやって
ガーッて
やれみたいな、ドゥイッてみたいな感じで、ああいうのをひたすらやってるとやっぱりその良くないんじゃないかみたいな、
まあ、それ良くないでしょうね、
大きく動かしすぎも、
うん、
で結局大きく動かすと細かい隙間に当たってない可能性も高いと思うんです。
なるほど、はい、
むしろ細かい隙間にしっかり毛先を入れて、
うん、
小刻みに動かす方がいいのかなみたいな、
うん、はい、
それでまたあの 知覚過敏が、まあ、過去も出たことあるんだよねって方は、まあ、今あのそう知覚過敏の予防の薬が入ってるような歯磨き剤もありますので、はい、そういうものをまあちょっと使っていただくとか、うん、っていうのもいいんじゃないかと思います。
あとはあれでしょ、先生がその体を、ね、使って実験されたああいうものも
そうです
取りすぎない方がいいという
飲んじゃいけないわけじゃないけど、例えばおやつとして、
う
ん、まあ炭酸とかを飲むんだったら時間を決めて、うんうん、もう飲んだらもう一旦それでまた、まあ、一番ベストならそれまで口をすぐなら歯を磨くなりして、これがチビチビチビチ例えばゲームとかしながら、うん、こうっていうようなのがやっぱり良くないと思いますし、はい、また柑橘系のものでも悪くはないんだけど、うんうんうん、もうとにかく取りすぎてっていうのはやっぱりちょっと注意が必要かなと思いますね。
はい、
まあ、いずれにしてもなかなかこう自分自身でもうほっといていいものなのか、うん、虫歯なのか、まあ、知覚過敏なのか、うん、なかなかこう分かりにくいこともありますので、気になるようであれば早めに一回専門家に見てもらうのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、そっか、だから僕ギンってきたらもう虫歯しか考えてなかったけど、知覚過敏ということもあるし、そうなればそういう対処をしてもらえばそれは収まる可能性もあるということ
で、
やっぱりちゃんと見てもらった方がいいということですね。
それで解決するんであればもうそれが一番だと思いますんで。
わかりました。いや、今日はですね、まあ、なかなかこう詳しくこの知覚過敏についてお聞きすることが今までなかったので、いろんなことを、ね、教えていただきました。倉敷歯科医師会から辺見博先生にお越しいただいて、象牙質知覚過敏症、まあ、いわゆるこの知覚過敏、こちらについてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。